Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
先週からですね、
はい、
ブルーベリーで有名な平美幸農園の平美幸さんをお迎えしてお送りしておりますが、
はい、ブルーベリー美味しかった、
美味しかったですね、はい。先週の放送日でですね、ちょうどブルーベリー狩りシーズンが終わってしまいましたが、
そうでしたね。
そうなんですよ、はい。ただ今日はですね、平美幸農園さん、ブルーベリー狩りシーズンオフにも手に取れるブルーベリー加工製品や他のブランドとのコラボレーションについても伺っていきたいと思います。ということで今日のゲストは先週に引き続きまして平美幸農園代表の平美幸さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ブルーベリー狩りシーズンは結構人が来るんですか？
そうですね、今年震災後初めてというか、はい、久しぶりに観光客の方が戻ってきてくださったなっていう感覚がありました。
そうですか、はい。じゃあ結構たくさんの方が訪れて、
はい、
ブルーベリーもたくさん皆さん楽しんでいただいて。
あ、そうですね、はい、すごく私たちが予想していたよりもたくさんのお客様が、はいはい、来ていただきました。
1年後になりますから
、ね、夢を膨らませてね、はい、言いたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト平美幸さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは平美幸農園について、所在地は観光農園加工場とも豊洲郡の能登町にあります。平美幸さん個人のプロフィールです。1978年、旧柳田村、現在の能登町のご出身です。金沢学院短期大学を卒業後、石川県庁の臨時職員などを経て2002年にご結婚を機に能登に戻られました。能登では、事務員などとしてお仕事をされる傍ら4人のお子さんを育てられます。そして2010年、実家のお父様から畑を引き継ぎブルーベリーの生産を始められました。しばらくは兼業でブルーベリーを育てていらっしゃいましたが、2021年ブルーベリーを専業として今に至っていらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、やっぱり農園の名前を原農園から平美幸農園に変えるっていうこのタイミングは、
はい、
平さんとしてもちょっと腹を据えて、
はい、
腹を据えない腰を据えて腹を決めて、
はい、
もうブルーベリーやっていくぞっていう、うん、そういう思いで、
そうですね、うん、そうですね、ちょっと覚悟というか、自分の名前を冠にしたっていうことで、もう自分の農園だぞっていうふうに覚悟を決めたっていうタイミングだったんですけど、まあ、旧姓原って言って、今平なんですけど、
うん、そうですね。
だから平。
そうなんです。名刺を作って原農園の平です。これがちょっとややこしいなっていう思いがあって、
そういう事情もあったんですね。
はい、
うん、確かに確かに。
はい、
そうだったんですね。でもなんか先ほどからね、ずっと平さんのこの耳元で揺れる、
はい、
イヤリングがずっと気になってるんですよ。なんかちょっと
ブルーベリー色。
そうなんですよ。はい、これは何か。
これは最近オリジナルで作っていただいたんですけど、はい、ガラスでできてます、
はい。
で震災後に鈴の方で、ハリオさんと連携してガラス工房を持っているシート H さんに、
はい、
作ってもらった、
はい、本当にブルーベリーモチーフっていうか、
はい、ブルーベリーのモチーフになってるイヤリングになります。
ちょっとついて、
はい、
そうですね、
他の形もあって4種類作っていただきました。
他の形というのはど
ん、ちょっと粒がいくつもついてたりとか、
ブルーベリーがいくつもついてたり、
はいはい、であと葉っぱがついてたりみたいなデザインがいくつかあります。
そうなんですね。
こういうアクセサリーとのコラボもされてるんですね、うん、
はい、はい、ね、食べるだけじゃないコラボも、はい、させていただいてます。
確かに見た目も可愛いですよ、よく考えたら、
うん、
色も
ブルーベリーっていうなんかもう存在自体が可愛い。
わかります、わかります。
突然やってきたはずなのに、
うん、本当です、
可愛いです
か、可愛いですよね。なるほど。じゃあそういう意味でこういろいろなご縁がつながって、そういう、ね、うん、ブルーベリー食べるだけじゃないそういうものもあったり、
はいはい、
それから先週からずっと気になってたんですけど、そのブルーベリー棒茶、は
いはい、そうですね、うん、ブルーベリー棒茶、
三谷さんがおっしゃって最初ね、うん、平さんからいただいたっておっしゃって、
そうなんですよ、初めてお会いした時にいただいて、うん、
はい、
これ棒茶にブルーベリーも入ってるってことですかって聞いたら、そうじゃないと。ブルーベリーの茎や葉っぱでお茶が入るんですと、うん、
もともと果実を廃棄したくないっていう思いがあって、
うん、
で どうしても口に入れられないブルーベリーを、うん、染料にしたことがきっかけで、はい、うん、で草木染めが完成して、うん、じゃ あのブルーベリーの果実は廃棄なくなったねって、でも気づいたらやっぱり葉っぱと茎は捨ててるよねっていうのがずっと気になっていて、うん、あの作業しながら、うん、これは捨ててるなと思ってて、うん、でそれでちょっと何かのきっかけで宮崎の方でブルーベリーの葉とか茎には有効な成分がいっぱい含まれているよっていうことを知って、
はい、
でじゃあうちの能登のブルーベリーにも入ってるんじゃないかなっていうので、うん、石川県の農業試験場さんに相談して分析をしてもらったところ、うん、はい、ポリフェノールがすごく豊富だっていうことが分かって、何かに生かせないかっていうことでできたのがブルーベリー紅茶です。
なるほど。
だからブルーベリーのその本当若い芽というか枝とか、うん、その剪定した、
うん、はい、
それがお茶になってて、うん、お湯を注いだらいただけるようになっててっていう、う
んうんうん、なるほど、乾燥させて、まあ、本当にだからほうじ茶みたいな紅茶の作り方と同じ作り方 で、
はい、乾燥させて焙煎して
焙煎して、
はい、
あ、そうなんです
ね。なんか石川県っぽいですね、
うん、
その紅茶になってるっていうのがね、
あ、確かに何かこうしっくりきますもんね、あ、紅茶かって思いますもんね、うんうん、けどまさかブルーベリーの枝とか葉だとは思わなかったですね。
なんかそれ食べれるの飲めるのっていうイメージがパッとあると思うんですけど、
うんうん
うん、でもなんかほのかにブルーベリーのような香り、
ありますね、
はい、
うん、へえ、でもやっぱりそこも先週おっしゃってた無農薬だからこそ安心してお茶としても飲めるのかなっていう気がしますよね。
それはそうです、はい、でしっかり、まあ、農薬は使ってないんですけども、そのお茶にするときに残留農薬もしっかり検査してもらって、うんうん、
はい、
でそれも何も検出されないっていうことで商品開発に進みました。
今そのブルーベリー紅茶はどこかで手に入るんでしょうかね。
あ、そうですね、今はなんか、はい、能登の方の道の駅さんだったり、
はい、
うん、私たちの直売店だったりっていうところで、
うん、はい、
まあ、自社でもいろんな加工をされてますけど、うんうん、他のメーカーさんとかブランドとのコラボレーションっていうのも結構最近は
たくさん、そうですね、はい、うん、結構もう始めて何年か経った頃から、
うん、
すぐの頃からかな、うん、最初にコラボをさせていただいたのが、まあ、父の時代からお付き合いのあったマルガジェラートさんだとか、
うん、
はい、
うん、
で、あとはそのウフフドーナツさんのドーナツにかけるチョコにしていただいたりとか、
グレーズ部分の
ブルーベリーですね、はい、あ、そうです、はい、
ブルーベリーの味が濃くてね、美味しいですよね、
はい、でバームクーヘンになったりとか、うん、ハイアットのホテルの朝食に使っていただいたりとか、いろんなところとコラボをしていただいてます、
は
い、いや、なんかもう平美由紀イコールブルーベリーみたいな、
うんうんうんうん、
すごくそういうブランディングに、うん、なっているような感じがして、うん、で先週もそのやっぱりブルーベリー1本に絞ったことが、
うん、
そういうそのブルーベリー産地としての能登町を背負ってるみたいな、うん、まあもちろん他の周りの農家さんからしたら、はい、
うん、
わしが教えてやったんだみたいなおっちゃんもいるし、はい、皆さんをの周りにいるブルーベリー農家さんたちもいるんだけど、うんうん、でもやっぱりそういうブルーベリー能登町のブルーベリーっていうのをいろんな形でその県内外に広めていかれてるっていうのがすごく本当に背負われてるところがあるなっていうのは、
いや、なんか背負ってるっていうとなんか全然おこがましいんですけど、うんうん、はい、能登のブルーベリーを知ってほしいとか、能登、うん、にブルーベリーの産地があるっていうことを知ってほしい、
うん、
でまたそれを知って能登に来てもらえるきっかけになったらいいなと思って、
うん、
はい、活動してます、
うん、なるほどね。まあ、でも本当に2年前の地震は本当にやっぱりそのどうしていくかっていうのをおそらく岐路に立たされるようなシーンもいっぱいあったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしたか。
そうですね、山の畑の方とか加工場も結構農園も大きな被害を受けまして、まあ、なんか景色が変わってしまうような大きな土砂崩れだったりしたんですけど、なんかブルーベリー残ってるなっていうのが結構大きくて、
はい、
残ってるブルーベリーたちがあってよかったねっていうのがそのスタッフとの共通意識というか、まだ今年もやれるっていう、じゃあどうやって続けようっていう風な感じでした。
あ、なるほど、うん、 うん、畑以外の、まあ、加工場とかそういうところはどうだったんですか？
加工場は屋根の瓦が全部落ちて家の中にザーザー雨が降っているようなそんな状態で、ずっとその震災後毎日バケツの水捨てに通ったりとかして、そしたらあのしばらくしたらその近くの近所の大工さんが屋根にブルーシートを張りに来てくれて、はい、でそれでしばらくは、はい、あの対処できてとか、そんな感じで少しずつやれることをやって、で農園の方も地割れな自分たちで直せるところは直してっていう感じで、
そういう中であのいろんな方その、まあ、コラボしてきた方たちとか、はい、あの大丈夫っていう声は随分あったんじゃないかなと。
そうですね、まだ私たちが本当に自分がブルーベリーやってるんだって気づく前ぐらいに連絡が来て、もうその時はパニックで、
はい、
まあ、自分たちが今置かれてる状況を把握するっていうだけで精一杯だったんですけど、あ、冷凍庫にブルーベリー残ってるんじゃないのっていうのがあのさっき話に出てきたウフフドーナツさんから連絡があって、ね、だったらあの電気も止まってるし、そのうち溶けちゃうし、
あ、冷凍のもの、
はい、冬だったんでまだその保冷で効いてたんですけど、すぐ溶けちゃうから、それ全部残ってるもの全部買い取るよっていう連絡をいただいたんです。で、それで本当に救い出してもらったっていうのが最初です。はい。
そういう中からまた新たにいろいろなご縁とかも生まれてきて、まあ、コラボにつながったりとかっていうのもあるんですかね。
そうですね、あの震災後にできた商品もたくさんあって、あのさっきの坊ちゃんもそうですし、
はいはい、
あとはバームクーヘンができたりとか、
はい、それはどちらとコラボ、はい、
あ、小松のお菓子屋さんで、はい、月戸和さん、明月堂さんっていう、
はい
はい、お店があるんですけど、そこでバームクーヘンを作っていただいて、その年 の, あの全国バームクーヘン博覧会っていうので1位を取った商品になるんですけど、
はい、そうだったんだ、
そういうなんかコラボもしていただいたり、いろんな応援をいただきました。
うん、小松だとちょっと遠いですけどね、
うん、なんかそうですね本当に震災前直前に半年ぐらい前かな、
はい、
あのご縁がありまして、
はい、
じゃあ一緒になんかバームクーヘン作りたいっていうお話があって、
あったんですね、
で11月にその試作が完成して、
はい、
でなんか3月8日だったかな、バームクーヘンの日っていうのがあるから、じゃあ3月8日に発売しようねって言ってたところに地震だったので、小松の方もやっぱり揺れて少しあの工場の方も被害があったそうなんですけど、でも予定通り発売してくださって完成したっていうか、
いや、そういう1位が取れたとかっていうの勇気づけられること
でもあります
ね。
すごく頑張ってくださったのが伝わってきました。
まあ、本当にそういう意味ではなんか地震で大変なこともあったけれども、それきっかけで生まれたご縁や、なんかご自身がいろいろ気づかれたことってたくさんあるのかなっていうふうに思うんですけど、
なんか本当にいろんな人の顔が思い浮かんで、あのかもうね、お礼を言い尽くせないんですけど、本当にたくさんのご支援いただいて、あと私たちがブルーベリーを作ってていいんだとか、届け続けなきゃいけないな、待っててくれる人がこんなにいるんだっていうのが、はい、
そうか、やっぱり地震の直後っていうのはなんかこれをやってていいのかなっていう葛藤も
あった
っていうことですね。
大きくやっぱり土砂崩れがあって、それを直してまでなんかやる価値はあるのかみたいなところも思ったんですよね。
そうです、だって日々の生活でさえ大変みたいなところもありましたよね、最初の頃は、
でやっぱりあの直していただくってことは公費を使って直していただくので、そのこう自分たちがやりたいっていう思いだけでその税金かけてこんなに直していただいていいのかみたいな、そういう葛藤もあったりしたんですけど、あ、待っててくれてるんだなっていう、
なるほどね。
この先はコラボレーションってどういう相手とやっていきたいとか、こんな商品出していきたいとか、そんなようなことありますか？
今あのハイアトさんにアフタヌーンティーで使っていただいてるんですけど、ハイアトさんとはあのハイアトファームって言ってハイアト専用のファーム、ファームトゥーテーブルっていうのを取り組んでらっしゃるので、一緒に農園をやっていきたいねっていう話はずっとしていて、まあ、それをどういう形でこう実現しようかなっていうのが一つあったり、 はい、あとは食品以外でも、はい、
うん、
いろいろな、
ね、だけど本当にね、この都のブルーベリーや平見幸農園さんの名前がいっぱい出てくると、もっと食べたいとか、
うん、
多くの人がね、
うんうんうん、
もっとあったらいいのにって思ったりもすると思うんですよ。そうですね、商品も含め、
先週の我々の食レポでどこまで伝わったかは分かりませんけど、本当にちょっとブドウ級の大きさの粒で、味もすごく、まあ大粒のものだけじゃないと思うんですけど、香りもしっかり良くて、で、あの無農薬で安心して食べられるっていう、なんかいろんな、もうブルーベリーのもう一番いいブルーベリーを作りましたっていう、しっかりと届けていただいてるから、
そうですよね。ね、そういう意味ではブルーベリーのその魅力をやっぱ伝えたいっていうのはありますよね、多くの人たちに。
あ、そうですね、
うん、
で生のブルーベリーで伝えられる時期って本当に短いので。
確かにそうですね、
はい、
う
ん、でお客様とどうやったらこう1年通してこうつながっていられるかなっていうところで生まれたのがブルーベリーのソースコンフィチュールだったりするので、
はい、うん、
あの年間通して冷凍ブルーベリーだったり、うん、だから農園のものを食べてもらって、うん、ブルーベリーを知ってもらうきっかけができたらいいなと思ってます。
なるほどね、
うん、
じゃあ逆に言うとそのなんか何かを作ったりするのをみんなと一緒にやるみたいな機会とか。
あ、そうですね、
そういうのもあったらいいですよね、はい、
うん、
そういう意味では本当にまた新しいブルーベリーの可能性、
はい、
みたいのこれから。
そうですね、
うん、
今あの加工場修繕中ですけど、
はい、
あの修繕がきちんとできたらその体験ができる施設も作りたいし、
体験、
はい、あの今摘み取り体験、その夏だけの体験ですけど、
はい、
来ていただいてジャムを作ったりとか、
うんうん、
そういう体験ができるような施設を今後作っていきたいなと思ってます。
なんか40年前に能登町にブルーベリーが町おこしのためにやってきて、でも本当の町おこしがなんかこれからまた起きていくみたいな、
うんうんうん、
そんな予感が、
はい、
頑張ってください。
頑張ります。
平見幸さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに平見幸農園代表の平見幸さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、お父様からその農園を受け継いだ時も、能登半島地震の後もやっぱり自分たちのブルーベリーを待ってくれてる人がいるっていうことに支えられたっていう話がすごく印象に残りました。またあの平さんたちのアイデアでそのブルーベリーの魅力とか食べるだけではない可能性とかまだまだ生まれそうで、すごく楽しみだなと思います。三谷さん、いかがでしたか。
はい、あの町おこしで採用された能登町のブルーベリーがそこから40年経って、まあ、当時柳田村ですけども、
はい、
40年経って40年越しに、まあ、能登半島地震も経て、
うん、
たくさんのコラボレーションが生まれて、また別の意味を持って能登町に希望を与えてくれてると、
はい、
平見幸さんや農園の皆さんや周辺の皆さんもその希望がつながっていってると、
うん、はい、
であのコラボ商品の開発とか、うん、時代に合ったアップサイクル商品の開発とか、うん、食べる以外の用途の開発とか、まあ、こういうことってもう本当に存在の主張そのものですよね。能登に平見幸農園あり、能登にブルーベリーありっていう主張にしっかりなっていて、
はい、
これから先もたくさんの活動を通して能登ブルーベリーを知るべき人たちにそれが届くということを祈っております。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タッと三谷と
原田由紀子でした。